101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。新型コロナウイルスの感染防止のためとかで、大勢で集まってはいけないとか、近くで大きな声で喋ってはいけないな、いろんな制約ができました。それで映画を見たり美術作品を鑑賞したりするというようなこともできなくなって、今まで普通にしていたことが何にもできない時期が、今続いています。まあ、そんな中でみんながマナーを守る、そして少しずつ制約が解けてきまして、文化的な活動をすることも、まあそれを鑑賞することも大変な対策をした上でのことですけれど、許されるようになってきました。その中の一つとして、西宮では大谷記念美術館がいい展覧会を企画してくださっています。まあそれは今竹七郎展です。今竹七郎さんという人は、まあ、洋画家であるとともに、グラフィックデザイナーとして活動されて、まあ、世の中に商業デザインという仕事の分野を築いたような人です。94歳で亡くなられるまで、ずっと西宮にお住まいで、西宮の美術協会や西宮市の芸術文化協会の創設にも参加され、常に市民と共に芸術文化活動を高めるということに協力してこられました。私自身も生前今竹さんが大好きだったし、すべての市民の皆さんに今竹さんの功績を知ってほしいと思っていましたので、まあ、この展覧会には大賛成せず、待ってましたという感じで拝見したいなと思っています。今日は大谷記念美術館を訪ねて、この展覧会を企画され実施された学芸員の下村さんにお話をお聞きしながら、まあ、鑑賞していきたいなと思っています。下村さん、こんにちは。
こんにちは。
というようなことで、今日はものすごく楽しみにしてやってきました。今竹七郎展を企画していただいて本当にありがとうございます。この展覧会を通して今竹さんを西宮市民のみんなにぜひ知ってもらうようにお話をお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずその最初にですね、この展覧会をしようと思われたきっかけといいますか、あるいは動機といいますか、なんかそんなのがあるんでしょうか。
はい、実は当館で今竹七郎展というのは過去にもうすでに2回やってるんですね。
そう
ですな。はい。で、1回目の時は今竹先生ご存命の時にですね、はい、1998年に行いました。はい、で、その後、まあ、先生が亡くなってしまわれてですね、当館の方に、まあ、先生のお作品と資料等をご寄贈いただきまして、で、その後、生誕100年の年、2005年に、はい、まあ、そういったものもお披露目するという意味で、2回目の展覧会を開催いたしました。
はいはいはい、
で、そこからですね、もうすでに、15年ももう経ってしまったので、で、まあ、今年、没後20年ということになりますので。
そうか、20年になります、
ね。そうなんです。ですので、まあ、ちょっとそれを記念して、もう一度大きな展覧会をしましょうということで、開催いたしました。
ようやっていただきました。ありがとうございます。本当、生きてらっしゃるときね、大勢僕連れてここへ来ましてな、先生とここのロビーでお会いさせていただいて、で30人か40人友達連れてきてたんですけど、その前でお話しされたの今のように思い出しますね。
そ そうですね。あの時は本当先生毎日ぐらい美術館に来てくださって、ロビーの前で、まあお知り合いの方はもちろん、ね、あの、若い学生さんも当時結構来られてたので、まあそういった方々にデザインの話なんかもよくしてくださってました。
そうでしたな。もうしんどいから車椅子やとか言ってそんなんしながらでもね、気さくに話をして。あの先生ね、講演依頼すると嫌やって言わはる。だけどみんなの前で個別にこう話すのは何ぼでもすんねん言ってよう言うてくれてはりました。さて、あの、下村さんから見られた画家として、あるいはデザイナーとしての今竹喜一郎ってどんな人をやったんでしょうね。それから、どんな仕事をしたかったんかいうようなことも、ちょっとお知らせいただきたいと思います。
はい、私が今竹先生に初めてあのお会いしたのがですね、うん、1998年のその展覧会の準備のためにお会いしたのが最初でしたので、多分97年ぐらいからの知り合いというか、うんうん、お目にかかったというのが最初になります、うん、でもう90歳を超えてられたんですけれども、常にお元気でもうびっくりするぐらいですね。で、好奇心がとにかく旺盛、うん、でもう知りたい見たいっていう感じでしたね。
ちょっちゅうアメリカ行ったかったもんね。
そうですね、もうあの年でも毎年ぐらい行かれてたんじゃないかなという感じですね。ね、
それでもお花咲いた宿川の公園に来てね、写真撮りまくってきた。はいはい、そんな人でした。
そんな方で、ただまあ、あのデザインのお仕事というのはとてもあの、うん、日本のデザイン史の中でも残る立派なお仕事をされている方です。
そうですな。あの、絵描きさんというのとデザイナーというのはまた違うというふうに言われますけど、あの人は混然一体やったですね。
そうですね、デザイン、特にグラフィック的な意味でのデザインっていうものをすごく重視されていて、はいはい、そのためにはやはりその造形的な基礎が必要だっていうことを多分すごく痛感されてたと思うんですね。で、あの、今竹先生というのは、うん、美術教育を、正規のいわゆる美術教育、美術大学に行って何かを学んでという方ではないんですね。ですので逆にそういった論理的なものとか、その造形の基本的なところっていうものを大切にしなければいけないっていう思いが、逆にそういったところで学ばれた人よりも強かったんじゃないかなという気がします。
僕らはもう初めから絵描きさんと、美術協会の先生やから絵描きさんと思ってましたけど、実はちゃうんやで言うて言わったことがありましたけど、本当にそうした仕事をしながらそのことのために必要なものとして美術を勉強されたみたいな。
そうですね。
どんな作品があるのかいうことは、まあ、あの、展覧会の会場へ行けば、あの、実際に見られるわけです。今度の展覧会は、なんかいくつかのゾーンに分けてあるみたいですね。
そうなんです。時代を追っての、まあ、あの展開にはなってるんですけれども、
はい、
まずあのグラフィックデザイナーになる前ですね、うん、の、まあ、あの資料が実は残っておりまして。
どんなもんですか？
あの、今竹先生が今 の、 あの学校制度でいうと中学高校あたりのノートとかも残ってるんですよ、
はい。
で、それがですね、もうそのノートを見るだけで、すごく細かい、まあ、あの、理科のノートを今回展示してるんですけれども、まあ、あの、人体の、まあ、骸骨なんかも、すごく細かく、正確に書き込んだものがあったりします。
はいはいはい、そう、第一室、一階の一番大きな部屋が、その一番取っかかりということになりますな。
はい、そうですね。はい。で、グラフィックデザイナーになるための、その、うん、まあ、基礎的な素養というものが、もうここでもうその才能があるなっていうのが分かるものを展示してます。
あの、ショーケースがいっぱいこう、あの、床に並べてあって、そこに細かいものがいっぱい入ってますね。
はい。
で、これが先ほど言われたような、デザイナーになるための勉強をしてこられた、あるいはその素質がもともとあったということを証明するようなもの。
そうですね。あの、ですので、まあ、ノートという非常にプライベートなものから、うん、あの、今竹さんのデザイナーとしての仕事の始まりっていうのは、はい、大丸百貨店への入社からになるんですが。
大丸百貨店。
はい。
神戸の大丸。
あ、そうです。神戸大丸に入られる、うん、っていうのがまずあの最初のお仕事の取っかかりなんですね。
それいつ頃ですか？
それはね、
戦前。
もちろん戦前です。1927年。
いやー、僕ら生まれる10年ほど前やな。そうですか。
はい。
で、神戸大丸でどんなことをされたんですか？
はい、神戸大丸では、まあ、当時は、今デザインとかデザイナーっていう言葉は、まあ、普通に使ってる言葉なんですけれども、うん、この1927年頃っていうのはまだそのデザインとかデザイナーっていう言葉さえもあまり使われていない、ほとんど使われなかったんですね。で、まあ、どういうふうに言われていたかというと、図案家とか。
図案家。
あるいは、衣装、はい、衣装部。
ああ、
なんかそういう日本語で呼ばれてたんですね。
こんな感覚やったんやね。
はい。なので、大丸に入られた時もデザイン家ではなくて、衣装部に入社をするっていうことになります。う
ん、なるほど。
で、まあ、大丸が発行する、まあ、ポスターであったり、うん、ダイレクトメールとか、そういった紙媒体のものはもちろん、
はい、
店内装飾なんかも手掛けていたようです。
はは。
ただ、こちらに関してはやっぱり当時の写真とかといった資料は残っていないので、どんなことがあったのかっていうのはわからないんですけど。
見られないです、ね。はい。ね、残念やな。これ見てたら、百貨店のチラシとか、これ、春の百選会とか、高島屋さんの、
はい、
中元大安売りのなんかあれとか、そういうチラシとともに新聞紙がこれ新聞に折り込みかなんかで出たんでしょうな。大きな新聞紙に一面に創業100周年、大阪店開店記念、35年記念とか、そんなポスター、これポスターですよね。
あれは新聞紙面なんですね。新聞紙面を、うん、まあちょっとデザインを今竹さんが、まあ、加えているっていう形
で。建物の各階ごとにこんなことがある、こんなものはここであるというようなことが全部わかるようになってる。
そうです、そうです。
ごっつ具体的な。
はい。神戸大丸から高島屋に、まあ、移動するのが1931年なんですけれども、
はいはい、
この高島屋に移動した年頃、
うん、
年っていうか、この30年頃っていうのが、大阪が非常に栄えてた年でですね、一時期は東京よりも、まあ、人口が多くなっていて、
そう
らしいね、日本一の、まあ、都市になってたんですね。
大大阪って言われた時代ね。
まさに大大阪と言われていた時代で、うん、高島屋、今の難波にある高島屋ですね、うん、あそこに向かっての御堂筋線っていうものが整備されたのも、時代なんです。
そうか。
ですので、本当に、まあ、今竹さんのが、それ、神戸大丸に入社されたのも、
うん、
高島屋に入社されたのも、うん、その、もともと、この、デパートというのは呉服店だったわけなんですね。
はいはいはい、
その呉服店が、いわゆる近代的なデパートメントストアに変わっていくっていう、その本当に切り替えの時期に、ちょうど節目にちょうど今竹さんは、入ってらっしゃるんですね。で、そういった意味でも、そのデザインがすごく社会が要求していく、そんな中で入られてるので、とてもたくさんの仕事をなさっています。
ですね。それは、呉服屋さんのこう、例えば瓦葺きの屋根があって、その下に格子がずっとあって、奥に呉服が並んでる、そんなイメージでしょ、呉服屋さん。
はい。
で、片っぽを百貨店にいた鉄筋の大きな建物に、それからそれへ変わっていくようなものすごい変化やもんね。
そうです、そうです。なので、昔は本当に今前田さんおっしゃったように、うん、座売りといって、うん、畳のところにですね上がって商売をするっていうものが、ね、まあ、だんだんとそういうのではなくて、いわゆるショーケースを使って今のデパートのような形が生まれてくるっていうのが、まさにこの時代なんですね。
なあ、百貨店行ったらほんまにみんな大勢の人が入っていって、品物を自分で見てというような商売の仕方ですもんね。大きな変わり方。そしてもう一つ、この部屋で目につくのは、ポスターでいろいろあるんですけど、車内の食堂、これはおそらく近鉄かなんかの電車やると思うけど、JR かもしれませんけど、車内食堂っていうのがありますやろ。
はい。
その車内食堂で出してる、このお料理のメニュー、こんな品物あります、いうの出したんだけど、こんなもん作ってはってんな、思ってね。面白いな。
はいはいはいはい、そうですね。まあ、あれはね、すごく地味な感じの。
そうですね。
作りなんですけれども。うん、まあ、そんなものもされてますね。
面白いですよ。ビーフテーキ50銭、チキンカツ50銭とかって書いて、ああ、こんなもんまでしてはってんな、と思って、楽しく見ましたけど。さて、それじゃあ、まあ、次の部屋も 移りたいと思いますが、今度は2階ですね、
はい、
2階にはこれはもう高島屋さんに代わらはってからのいろんなポスターとか住友銀行のカレンダーなんかこれずっと書いてあったんですね。
そうですね、ね、2階というのは戦後の仕事になるんです、うん、
はは
で1階が全てその戦前のお仕事をまとめておりまして、
戦前の仕事、
はいはい、2階に上がっていただくと戦後の仕事になってくるんですね、
はい、なるほど、昭和20年以降の仕事みたいなことですな、
はいはい、で戦前というのは今竹さんグラフィックデザイナーとして大丸にまず所属され、そしてその後高島屋に所属され、いわゆるその企業のデザイナー、企業に所属しているデザイナーとして仕事をされてたんですね。ただまあ戦前というのはすごく緩い時代で、高島屋にいながら実は高島屋じゃない仕事もたくさんされてたんです。でそれが先ほど言われた社内食堂とか、あとはランランポマードのシリーズとかね、そのあたりがそういった仕事をされてたんです、
ね、
で、戦後今竹さんは住友銀行が、まあ、全国に先駆けて、まあ、銀行業界としては、まあ、初めて、そういった PR のための、まあ、ポスターであったりそういったものを作っていくっていうことになって、それのためのアートディレクターとして今竹さんが依頼を受けるんですよ。
高島屋の社員でありながら、
そうなんです
ね。他の仕事からも依頼が来た。
依頼が来てたんです。
はあ、
で、戦後、住友銀行の仕事をするために、今竹さんは自分の事務所というのを作り始めるんです。で、今竹さん、自分はその事務所を作ったし、まあ、高島屋の仕事も少々はされてたんですけれども、高島屋をいつ辞めたか覚えてないって言うんです。で、まあ、高島屋の戦後のポスターなどを見ていると、1950年ぐらいまでは高島屋の仕事もしてるようなので、一応そこまでは多分、在籍はしてるはずなんですけれども、本人は辞めたつもりやった、みたいなことを、なんかよくおっしゃってました。
なるほどな。そうか、他の仕事がいっぱい来て、自分の事務所で手いっぱいになってもらったと。
そうですね。
いうような状態やったんでしょうね。
住友銀行は結構大きなお仕事だったみたいで、
その
ポスターとか、まあ、いろいろ社内の、まあ、印刷物とかもいろいろ手掛けてられますので。
僕らも巻きで、これ何枚かは見た覚えが今でもありますから、このポスター、今竹さん作ってたんやっていうのは改めて思いますけど。カレンダーはカレンダーですけど、バッグはちゃんとした油絵になってて。すごいもんやなと思いますね。
そうですね。今竹さんのポスターって原画がですね、まあ油絵で描いてるっていうのを結構戦前からよくやってるんですね。で、凝ったものだともう本当エアブラシを使って、もう本当に絵画と見まがうごとくの、原画を作ってられた
そう
か。そうです。
なんか、今おっしゃったお話で、それ、高島屋におりながら他の仕事がいっぱいやったというのはわかるような気しますな。このいろんなポスター手掛けてありますもんね。ファッションショーのポスターとか。
そうですね。
あんなの作ったね。
そうです。NDC というファッション関係の、はい、まあ、グループというか団体の、ポスターを作っておりまして、これ実を言うとですね、東京で、まあ、生まれたというかできたファッション団体なんですけれども、はい、日本のファッション業界を、まあ、牽引した戦前の伊藤茂平とか田中千代さんとかが作った団体なんですね。
はい、
で、それの、関西支部の支部長に今竹先生の奥様がこう抜擢されたと。
そうか。
それで今竹先生が全面的に関西の NDC のこの、ポスターであったり、パンフレット、ファッションショーのパンフレットであったり、まあ、ファッションショーのチケットとか、あるいは、なんかもうそのファッションショー自体、舞台構成なんかも、実は今竹先生考えてられたということですね。
そうですか、
はい。
プロデューサーもやったって。
はい。もう本当何でもされるので。
さあ、こういう部屋もありますので、ここは随分楽しめる部屋ですから、ぜひゆっくり見ていただきたいと思いますが、隣の第3番目の部屋、ここはどんな部屋ですかね？
ここはですね、ちょっと2つに区切ってまして、
はい、
まあ、戦後のグラフィックデザインの仕事の続きなんですが、
はい、
主にですね、企業のそのパッケージとか、ロゴとか、まあ、そういったものを中心にお見せしてるんですね。
ここには思い出すもんいっぱいありますわ。
はい。
ちょっと一つずつご紹介いただけますか。
はい、もう一番有名なものというのが、はい、オーバンドという
ゴムバンド、
そうです、
はい、
の、デザインを実はしたの今武さんなんですね。
パッケージのデザイン、
はい、
はい、
で、このパッケージっていうのが1951年にデザインされたものなんですけれども、はい、あの今でも使われてますの で、
そうです、
ね、もう約70年間、
ね、
同じデザインっていうことなんです。
あの箱ね、はい、上ポコンと穴開けたらそこからゴムバンド出てくる
やつ、はい、あれです。そうですそうです、
うん、茶色に黄色 の、 あのデザインがされてます、はい、とっても馴染みの深いもの、
はい、
それから
他にはですね、メンソレータム系の、
はいはい、そうそうそう、
まあ、ナース の、 あのデザインとか、はい、あるいはメンタムの、あの メンタムキットという男の子のものとかも、
はいはい、
まあ、今竹さんがされたと。
そうです
な。豊洲あられ。
豊洲あられね。
は
い、あの、包装紙がそうなんですか。
そうですね。
カンカンもそうやな。
カンカンもそうです。それと昔 の、 その白鶴の、衣装瓶の入る箱とか。
そうやな、ならも酒ですやん。
そう、
白鶴のパッケージとか包み紙とかがあの人のデザインやった
。はい、
ね、
あとはね、有機化学工業というところのモナシリーズという化粧品の、うん、まあ、パッケージとかあのボトルのデザインとかもしてたんですね。
まあ、この頃こうつい忙しかったやろね。
そうですね。
あのね、今竹さんが来てはる時に面白いお話聞いたことがあるんですけど、あの風邪薬ダン、ここにも出てますな。
はいはいはい、ダンも有名です。
あるでしょ、はい、これあの書いた時の話やけど、初めなんとかなんとかフィリンとか言うてね、難しい名前の薬やったらしいですわ。でそれをね、あの今竹さんこんなんあかんで言うてね、会社の役員会に出かけて行ってね、そう相談したはるとこ。で、こんな名前はあかんで、ってなんでや言うたら、風邪ひいたん、子供が風邪ひいたん、薬買いに行くのお母さんや。その人がなんとかフィリンくださいとか言われへんやろ。一番ええのはな、運で終わるやつで虹がええねん言うて。それで、なんかみんなでワイワイ言うてる時に、ダーン言うてね。今だけさ言わはったらしい。それが薬の名前になった言うて ね、そこまで考えんねんなという。
だからネーミングまでこうデザインしたっていうのが ね、今だけさんのそのアイディアと
思いますね。だから何のデザインっていうのは何のために書くもんやというのがものすごいよう分かったはるという。
そうです
ね、そんな感じで。
あとね、もう一つここで面白いのが、
はい、
あの面白いというか皆さん知っているマークがありまして、はい、関西電力のマークです。
関西電力のマーク、そうそうそう、
はい、これはでもその電力会社っていうことで、うん、実はアンペアとボルトを重ねてる形なんですよ。
ああ、そうですか、
はい、
まあ関電の書の北原帽子のてっぺんに書いてあったりね。
そうですね、
要するからみんな見てんねんけど、それデザインとしてははっきり覚えてないっていうの、まあそんなことがあると思いますけど、あれに似たやつで、西宮の市役所のマークね。
はい。
矢が三つの西宮というあれじゃなくて、あの、赤と緑で、ひらがなの二というのを書いたのが、あちこちで作られるでしょ。はいはい、あれも今竹さんが書かれる。ねえ、あんな、へえ、もう今更という感じだけど、思ってみたらそうやなという、そんなことがあったし、あの、市政ニュースのカットとかね、あの、
ね、
市役所の出すいろんなパンフレットのデザインとかね、
はい、
たくさんしはりましたわ。あの、僕は公民館にいた時に、西宮の公民館という宣伝紙を作ったんやけど、その時も今竹さんが作ってくれ。
あ、すごいですね。
で、あの、写真を持ってこい、使うからって言わはんねん。で、写真持って行っても、何本持って行っても、こんな写真あったんや、言うて、なんで、で、結局自分で写真撮りに行かはるとか、そういうことをしはりましたな。桜の、あの、花びらは上から撮るのがええか、下から撮るのがええか、どっちや、違うこと言うて、よう難しいこと言われたことを思い出します。
グラフ西宮にも桜の花のやつがありますね。あれも先生が写真も全部撮られたんですかね。
そういうこともありました。ただあのまあそんなんで、これあの大体のところを見させてもらいましたけど、一番最後の第4室に油絵の作品がこの、はい、生で 出されてますね。
はい。ここの部屋はもう絵画制作だけをまとめて展示しております。
それから、この期間中、これいつまでやられるんでした、展覧会。
12月の6日までになります。
長いです。はい。その中で行われるイベントをご紹介いただけますか？
はい。ですね、講演会がまずありまして、
はい。
11月の25日、
はい。
午後2時から、
はい。
中之島の、美術館、新しくできる美術館の館長の、菅谷先生にお越しいただいて、はい、まあ、今竹七郎と大阪ということで、お話をしていただきます。一応お申し込みが必要なので、ご希望の方を電話していただきたいと思います。あとワークショップもですね、
はい、
開催予定がありましてですね、まず最初が11月の3日に、
はい、
見て感じる文字を作るというワークショップを行います、
はい、
これはちょっと大人と子どものペアということで、
あ、面白い、
ペア参加でお願いしているということですね、はい、あともう一つはワクワクを社会にという、ちょっと変わった趣向のワークショップをします。これ11月の、8日8日になります、
うんうん、日曜日ですね、
はい、でこれはですね、デザインに興味のあるあるいは、うん、将来デザインとかやってみたいなって思う中高生を対象に、
これいてますぜ、
うん、でなるべくこれはですね、物を作るワークショップというよりも、うん、デザイナーの仕事っていうのは実はその手を動かすことももちろんなんですけれども、頭を使うことが多いんですね。先ほどのダンのネーミングの話でもあったように、やはりその、ものを作るっていうよりも、そのコンセプト作りっていうのがすごく大切な仕事になってくるんですね。そういったことを、考えていこうというワークショップなので、ちょっと頭の体操をしに来てほしいなと思います。
これは最近もなかなか大事なこっちゃね。
はい。
ああ、そうですか。そういうワークショップもやられる。
はい。
そんなんはそれぞれ大谷美術館に電話で申し込んだよろしいんですか？
ですね、電話で問い合わせいただいてもいいですが、当館のホームページに詳細が載ってますので、それでメールで申し込みをしていただければと思います。
なるほど、なるほど、はい、まあ念のため電話番号だけ言っといてください、はい、
0798-330164になります。
330164ですな、
大谷に。講演会だけは、電話申し込みですので、講演会は電話でお願いします。はい、
とりあえず、まあ、電話で問い合わせなどもしていただいたら、詳しくわかるという。いやー、いろんなことも企画、そういうことまで企画していただいて、実際にここへ来て、もう見たら絶対楽しいから、この展覧会、ぜひ皆さんおいでいただきたいと思います。今日は大谷記念美術館にやってまいりました。下村学芸員さんに、今竹さんの人と柄なんかも含めてお話をいただいて、とっても面白かった。ぜひ皆さんもおいでいただきたいと思います。下村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。